今日のお話はですね、神様を証しする、神様の栄光のために私たちが作られたんだよということを考えていきたいなと思います。今ですね、私たちはガイドで、聖書研究ガイドでイザヤ書の勉強しています。そうですね、イザヤ書の勉強しているんです。はい、その中で、まあ、ガイドではですね、いろんな箇所扱っているんですけれども、その扱わなかった箇所でこれ大切だなと思う聖句があったので、皆さんとですね、その聖句から考えてみたいなと思います。はい、イザヤ書の聖書の言葉、はい、こちらですね、イザヤの43章の7節にですね、先ほど、翔馬くんが新教堂訳で読んでくださいましたけど、まあ、どちらでも良いと思います。口語訳でですね、私は読みたいと思いますけども、このような言葉があるんですね。43章の7節です。すべて我が名を持って唱えられるものを来させよ、私は彼らを我が栄光のために創造し、これを作り、これを仕立てた、というふうな言葉があるわけです。神様が私たちを作った、ね、創造した目的がここに書かれてあるわけです。なんで私たちを作ったかですね。僕たちなんでここにいるんだろうということが、答えが一言で書かれてあるわけですね。まあ、世の中を見てみますと、なんで私生きているんだろう、なんでここにいるんだろうってわからない方たくさんいるわけですね。クリスチャンだったとしても、聖書を勉強してたとしてもわからない方はいると思います。もう複雑すぎてですね、なんで私こんなところにいるんだろう、なんでこんなことしてるんだろうですね、わからない。でも神様はここで一言、こう答えてるわけですね。我が栄光のためにあなたを作った、神様の栄光のためにあなたがここにいるんですよ、ね、神様の栄光のためにあなたはここでこんなことしてるんです、働いてるんですよ、ということが書かれたわけです。さて、クリスチャンの皆さん、ね、これ聞いて納得できますか。神様の栄光のために皆さんいるんですよって聞いて納得できますかね。うんうん、納得できる。何その微妙な反応は。納得できる。できる。わかりませんけど。おそらくクリスチャンであれば、クリスチャンの方であれば、まあ、うん、そうだよね、と思うと思います。神様のために私は、神様を礼拝するために、ここにいるんだ、生活してるんだってことはわかると思います。まあ、ただ、クリスチャンでも、ってわかんない方もいるかもしれません。で、神様や聖書のことを知らない人からすれば、さらに複雑ですね。どういうことこれ、と思ってしまうような聖句であるわけです。僕もですね、この聖書の言葉をですね、一番最初に読んだときに、まあ、クリスチャンだったんですけども、バプテスマ受けた後だったんですけども、この聖書の言葉を最初に読んだときに、どういうこと神様、と素直に思いました。私が作られたのは神様のため。ここにいるのは神様のため。神様万歳、神様ありがとう、というために作られたんだな。神様なんて自分勝手な人なんだろうと、ね。そのために私を利用しているのかなと思ってしまった、聖書の言葉なわけですね。まあ、本当にいろんなことを考えてしまう、いろんな受け取り方ができるような聖書の言葉であるわけです。面白い、興味深い言葉ですね。はい、43章の7節です。まあ、この聖書の言葉からですね、少し今日は考えてみたいんですけれども、この聖句はイザヤ書の43章という場所に書かれてあります。43章ですね。まあ、その背景をですね、さっと見ていきたいと思います。どういう背景があって43章が描かれたのかということですね。はい。イザヤ書40章以降ですね。イザヤ書の40章以降、大きなテーマが、イザヤ書には掲げられています。それが神様からの慰めというテーマですね。まあ、イザヤ書の研究をしていますので、この箇所はですね、皆さんよくご存知かもしれません。ご存知かもしれません。神様からの慰め、神様からの救いというのが大きなテーマになっています。そしてその歴史的な背景としてはですね、バビロニア帝国からの解放というのが挙げられているわけです。ここに預言者のイザヤさんがいます。いますね。預言者イザヤさん。彼はですね、このイザヤ書40章の言葉を書いたときに、紀元前700年頃にですね、大活躍をしていたわけです。南ユダという国で働いていて、王様とやり取りをしてですね、いろんな記録がある。で、このヒゼキヤ王という王様とですね、イザヤさんのやり取りの記録っていうのは、イザヤ書の39章まで書かれてあるわけですね。いろんなやり取りの記録が書いてあります。そして、この39章を得て、1ページめくって40章に行くと、ぐーんとテーマとですね、向けられている時代の焦点がぐーんと飛ぶわけですね。はい。一気に一世紀半飛ぶわけですね。まあ、ヒゼキヤ王のですね、ちょっとしたミスによって、国が堕落していって、民のミスと国の堕落、民の不信仰によって、 その後ですね、バビロン捕囚という悲しい出来事が起こってしまう。国がですね、戦争で襲われて、隣の大きな国に襲われて、国がなくなってしまう。そして民たちは奴隷として連れて行かれるというですね、経験をするわけですね。はい。悲しい、とっても悲しい経験。でも、その先に、バビロン捕囚という悲しい経験をするけども、その先に、具体的には、紀元前539年に、バビロン捕囚から解放してくれるよと。もう奴隷であった状態を終わらせてくれるよと。ね。具体的に言うと、ペルシャという国のクロス、ね、キュロスという王様が来て、彼らを解放してくれる。お家に帰っていいよと。自分たちの 国から奴隷として来てて悲しいけども、ね、悲しかっただろうけども、もう家に帰っていいよ。自分のふるさとに帰っていいよということをしてくれるわけですね。はい。まあ、そういった歴史的な流れがあるんですけれども、イザヤさんはですね、この紀元前700年頃、彼が働いていた時に、神様からですね、あ、これから自分たちの子孫が、自分たちのこの国が、とっても辛い経験するんだ。バビロン捕囚という経験をするんだということを知るんですね。でも、その先に、バビロン捕囚って悲しい経験するけども、その先に、神様は慰めを用意してくださっている。救いを用意してくださっているということを、イザヤさんはここで知るんですね。そして書き留めたのが40章以降の記録になるわけです。ですから、このイザヤ書の40章以降、イザヤ書40章以降というのは、本当に神様の大きな慰めがたくさん登場するわけですね。たくさん出てくるわけです。特に今日ですね、扱っているイザヤ書43章にもたくさんそのことが出てくるわけですね。例えば、こんな言葉がたくさん出てきます。一節にはですね、恐れるな、私はあなたをあがなったという言葉が出てきます。そして4節を見ると、あなたは我が目に立っとく、おもんぜられるもの、私はあなたを愛するがゆえに、あなたの代わりに人を与え、あなたの命の代わりに民を与える。ありますね。新教同訳だとこのように書かれてますね。あなたは与え高く、立っとく、私はあなたを愛している。そして5節を見ると、恐れるな、私はあなたと共にいると。このような、慰めの言葉で満ち溢れているわけですね。まあ、イザヤ書の中でも非常に有名な慰めの言葉がこの43章には詰まっています。ね、憐れみに満ちた言葉がたくさん登場するわけですね。皆さんの中にもですね、イザヤ書をペラペラとめくって、あ、この聖句いいなってですね、線を引いて、そしてこの聖句に励まされ、慰めを受けた方もいるかと思います。そしてこれらの、43章のこれらの有名な慰めの言葉の後に、最後にですね、7節の先ほどの言葉が出てくる。はい、こちら、出てくるわけですね。すべて我が名をもって唱えられるものを来させよ。私は彼らを我が栄光のために創造し、これを作り、これを仕立てたと出てくるわけですね。民の苦しみの経験、これから苦しむ、困難がある、苦難がある、罪の奴隷、実際の奴隷として捕まっている。そこから救ってくれるよ、慰めるよという言葉の一番最後に、なんで救うのか、なんで慰めるのか。それはあなたを特別に創造したからですよ。特別に作ったからですよ。ですね。神様の栄光のために作ったからですよというふうに書かれてあるわけです。では、神様の栄光。主の栄光のために作ったとはどういうことなのかということをですね、考えてみたいと思います。はい。この我が栄光のために作った、主の栄光のためにあなたを作ったという言葉をですね、ちょっと言い換えると、このような言葉になると思います。はい。栄光を返すという言い方に、することができると思います。有名なですね、三天使の使命の第一天使の言葉に、神に栄光を着せよとですね、いう言葉がありますね。神を恐れ、神に栄光を着せよと語っている言葉がありますけども、この言葉につながると思います。これは私たちが自分の歩みや自分の能力や自分の発言を神様のために使っていこうよという呼びかけであるわけですね。自分が偉い、自分がすごいということではないわけです。何でもできる、こんなことができる、すごいでしょ自分という言葉ではないということですね。私たちが持っているすべては神様がくださっているということ。ですからそれを神様のために使っていこう。ですね。これが栄光を返すということであるわけです。もちろん、 私たちの命もですね、神様が与えてくださっている。創造を特別に作ってくださっている。だから、神様ありがとうと、神様のために自分の人生をですね、すべてを捧げていくということ。まあ、こんな大切なことがですね、聖書と三天使の使命に書かれているんですけれども、ただですね、私たちはこの大切なことをよく忘れてしまうんですね。よく忘れてしまう。神様が自分を作ってくださったということ、そして栄光を返す生き方がいい生き方なんだってことを分かっていても忘れてしまう。なんでかというとですね、それはこの世界が罪の世の中であるからということです。ね、サタンに支配された罪の世の中である。そして私たちが住んでいるこの世界、社会のシステムというのは、これとは真逆のシステムになっているからということであるわけです。私たちのこの世の中、社会のシステムというのはこんな風になっています。はい。自分の栄光のために動いていこうというですね、システムになっているわけですね。そして多くの人たちが、そしてこの社会が自分の栄光のためにみんな動いている。学校のテストがあります。成績がつきます。評価があります。それはあなたは何ができるの？あなたはどれぐらいすごいんですか？自分で証明してみなさいというのがほぼ全てなんですね。まあ、学校でも会社でもどこに行ってもあなたは何ができるんですか、あなたはどれぐらいすごいんですか、ね、皆さんにそれを証明してみなさいよという世の中になっている。まあ、これがですね、世の中なんですけども、これが全くダメというわけではないんですね。これがこの評価のシステムがあるから世の中はきちんとしていますし、いろんなものが動いているんですけれども、ただ聖書の考え、神様の考え、そして教会ではそれは違うよということであるわけです。確かに、ね、自分をよく見せたい、自分をもっともっと、こんな風にアピールしたいという思いで、社会は豊かになっていったんですけれども、ただですね、こればっかりだとちょっと疲れてしまいますよということですね。恐れがある。今日は良かった、今日は100点取れた、でも明日はどうなんだろうですね。明日は何点取れるんだろう、不安がある、不自由があるということですね。今ですね、私たちの周りにはSNS というものが普及しておりますね。SNS が普及しております。YouTube もありますし、Twitter や Instagram、いろんなものがありますね。TikTok とかね。わかりませんけども。これはですね、ほとんどのものが自分はすごいでしょ。ね、自分を評価してほしいというですね、人たちの、まあ、が使っている主な、ツールになるわけですね。まあ、全く悪いとは言いませんけども、自分すごいでしょ。ね、評価。ね、いいねとか、悪いねとかですね、バッドとかですね。そんなもので、いろんな評価があるわけですね。まあ、結婚式のですね、私たち準備をしててもですね、結婚式の準備をしてても、まあ、いいんですよ。可愛くていいんですけどもね、インスタ映えが、したいなとかですね、インスタ、こんな風に、私美しく見せたいなと言ってるのを見てですね、ちょっと待ってよとね、私たちはね、自分じゃなくて、神様に思い向けていこうねって話をですね、準備しながら二人でよくしておりました。いいですか？インスタ映えが悪いとは言いませんけども、そればっかりだと、ちょっと危ないんじゃないのかなっていうことですね。自分じゃなくて神様に栄光を返していきましょうねということです。まあ、このようなですね、本当に窮屈で不安で恐れがあって不自由な世の中にあって、神様は私たちに慰めのメッセージをくださっているわけですね。まあ、先ほども見ましたけども、イザヤ書43章にはその言葉がたくさん登場します。恐れるな、私はあなたをあがなう、あなたは与え高く尊く、私はあなたを愛している。恐れるな。私はあなたと共にいると。ですね。このようなたくさんの慰めのメッセージを今なお私たちにくださっているわけです。評価だらけでね、自分のことばっかりアピールして疲れてしまう世の中にあって、あなたはそのままでいいんだよと。あなたは値高いんだよと。神様は、私たちにそのようなメッセージをくださっているわけです。そして、そのこれらの言葉の最後には7節の言葉ですね。はい、我が栄光のためにあなたを創造したと、いうことですね。その、神様の、その神様からの大きな愛、あなたを慰める励ますという愛、感謝をですね、神様の栄光のために用いていくために、主の栄光のためにあなたを作った、作り立たせていただいたということです。ですから、主の栄光のために私たちが作られたというのはですね、神様が自分勝手な方で、 自分のために人間たちを利用してやろうということではなくて、私たちのために、私たちが一番祝福を受けるのがこの歩み方だよということを示してくださっているわけですね。幸せな歩み、祝福を受けるためにこのような目的をはっきりと与えてくださったと。もしですね、自分たちの生きる目的が自分のため、自分のためだけだとですね、疲れてしまう、傷ついてしまう。ただそうじゃなくて、神様のためですよということによって、私たちに本当に幸せな、祝福の道を備えてくださったということですね。神様はこの言葉をですね、この創造の目的をバビロン捕囚を得て、解放していく民に向けて語られたということ、先ほどお話ししましたけども、バビロン捕囚で奴隷となった人たちはですね、神様のことなんか考えることができなかったわけですね。安息地も守れない、ね、礼拝もできない、聖書の言葉も持てない、一人で信仰を守ってた、もう苦しい民たちを、神たちに対して神様は、あなたを助ける、慰める、そしてあなたの作った目的はこれだよと、はっきりと示してくださったわけですね。そしてこの目的は幸せな道、祝福の道だよということを教えてくださったということです。私たちも同じようにですね、バビロン捕囚の経験はしてないかもしれないんですけれども、それぞれの場所にあって、この慌ただしい現代においてですね、疲れていたり困難があったりですね、神様から離れていたり、わからないこともたくさんあるんですけれども、改めて神様は私たちに、あなたを作った目的は神様の主の栄光のためですよと教えてくださっているということです。そしてこのことを思い出すために、私たちには安息日、創造の記念日というのが与えられているということですね。もう一度神様が私たちを作ってくださったということを思い出す安息日が、毎週土曜日ね、第7日の日に与えられているということです。はい、安息日というのはですね、主の栄光のための日です。一週間私たちはですね、6日の間いろんな働きをしてですね、神様のことを忘れてしまって、罪の世の中ですからね、忘れてしまったり、自分のために働いてしまっていたことがあったかもしれない。でも安息日はそれをちょっと置いて、ああ神様のために過ごす日だなということを思い返してですね、そして神様からの祝福や慰め、励ましを受ける日として、神様は今もこれを制定してくださっているということですね。今日も神様にそういった思いを向けていきます。来週からですね、来週の土曜日からはまた安息日の集会が始まりそうですね。この調子でいくと始まりそうであります。皆さんとまた礼拝に、教会に集って礼拝のひとときを共に持つことができそうであるんですけれども、この安息日はみんなで神様の栄光のために集まる日ということですね。ですから自分に思いを向けることはないわけです。自分を見てほしいですね、そういうことはないわけですね。評価もなければ、不安や苦しみもないわけです。僕はですね、アルバイトをたくさんしたことがあるんですけども、飲食店でアルバイトしたときにお皿を割ってしまうとします。パリンとですね、どうなりますか皆さん。お皿を割ったら、何回か割ったことあるんですけど、飲食店のアルバイトで、めちゃくちゃ怒られます。いいですか、死ぬほど怒られます。そして給料からですね、お皿の代金が天引きされるんですね。時給分ぐらいが吹っ飛ぶんですけども、そういったですね、何回かそういう経験があるんですけれども、ただ安息日に教会でお皿を割ったとしたら怒られないわけですよね。大丈夫大丈夫ってみんなでフォローしてくださるわけです。町のレストランに行ってですね、子供が走り回って騒いでたらですね、近くのおじちゃんにうるさいって怒られるかもしれないんですけども、教会で子供が走り回ってたらそんなことはないわけですね。よしよしこっちこっちってみんなでフォローしてくれるわけですよね。教会で、社会で、会社で間違いをしたりですね、ミスをした時には怒られてクビになってしまうこともあるかもしれません。ただ教会ではそんなことはない。みんなでフォローして支え合うというのが教会の姿であり、教会の集まりの形であるわけです。なんでかというと、みんながそれぞれ神様に作られたということを思い返して、神様の栄光のために神様に思いを向けていくというときにですね、このような愛の広がりがあっていくわけですね。その愛の広がりによって教会は大きくなっていくわけです。今日の安息日もそうですし、このこれからの1週間も、そして来週からのまた集まる安息日もですね、皆さんと一緒に 神様の栄光を、神様に栄光を返しながら歩んでいきたいなと思うわけですね。来週以降ですね、また皆さんと教会でお会いして一緒に神様を礼拝できますことを楽しみにしています。来週、今週一週間のですね、新しい一週間の歩みも皆様が神様に思い向けて多くの祝福を受けて、充実した日々を、健康な日々を歩んでいくことができますようにお祈りをしています。ありがとうございました。
このメディアはオーディオバースの提供でお送りしました。オーディオバースでは福音を広めるためにお説教やセミナーなどの音声映像の無料配信を行っています。詳しくは http://www.audioverse.org へアクセスしてください。